ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
ここは東京浜松町。17歳のお二人が経営する喫茶店は本日も開店。暑い日の夕暮れはビール片手にアネモネを楽しむのはどうですか？
いらっしゃいませ、ようこそ純喫茶アネモネ R へ。
皆さんこんにちは、井上きっ子17歳です。
おいおい。
皆さんこんにちは、チーム T 絶対的センターあっちゃんこと田中敦子17歳です。
おいおい。本日も純喫茶アネモネ R 営業いたします。
私たちのトークやコーナーはもちろん、声優朗読チャリティ文芸アネモネ R についての情報もお届けいたします。
はい、ねえ、ね、前回とその前は、はい、あのいつもとほら私たち営業方法違ったじゃない。あのスナックアネモネだったんだよね。
そうなんですよね。結構お酒も出しつつ自分たちも飲みつつ
飲んじゃったって感じで
、はい
ね、でもああいうのもたまにはいいよ ね。17歳とはいえ、
うんうん、
揺れ動く17歳だもん ね、うん、
ね、本当に楽しかったですよね、
うん、ね、皆さんはいかがだったでしょうか、はい、
そしてその後、うん、私たちが使っていたスタジオを、小野大輔さんと近藤孝之さんの夢冒険ドラゴン&タイガーという番組が引き続き使用したということで、
うん、そうそう、私たちこうあの入れ替わりでね、スタジオこう私たちが出たら、うん、あのオノディとコンちゃんがいて、うん、あーなんて言って、これからあお疲れ様、
お疲れ様
みたいにな
んて言って、であれあれ、私たちスタジオでしこたまお酒飲んじゃってて酒くせえって思われちゃうなって言って、あの袖の下を渡したんですよね。
そうそうあの買っていたおつまみをね、
はい、
あのこれよかったら食べてって言って、うん、ごめんねスタジオ内ちょっとお酒の匂いが
っていう話をして ね。でも2人ともほら私たちより言うてもね、
うんうん、
年代下じゃない、うん、あ、まああれどうなるんだ
まあ私たち時空がね歪んでるからね、うんうん、でもなんかそういう感じで全然大丈夫ですって2人とも優しくてね、
うん、
そしたら、
うん、その後、うん、番組内で、うん、姉もねと私たちの話をたくさんしてくださったそうで、
そうらしいですよ、
ね、姉妹番組としてアニモネ、
アニモネ、
アニモネっていう感じ、
アニモネ、
アニモネみたいな感じで
やりたい
って言ってくださって、
ね、私たちほらお姉ちゃんと少佐っていう本も出したけど、うんうん、どうやらオノディとコンちゃんはお兄ちゃんと大佐っていう二人でなんか振り分けたらしくって、
うん、
コンちゃんがお兄ちゃんで、うん、オノディが大佐、
うん、
らしいんだけど、でも会話がちょっとこうあのちょっとあんたみたいな
お姉な感じの会話だったのかなら
しいわよ ね。
面白いわね、本当に
ありがたい、
ありがたいわね。これからなんかこうコラボも何かできたら嬉しいし、ねね、
姉妹番組としてね
しかもさっきもスタジオが今度はお隣同士でちょっと時間差が今回は違くて、
うんうん、さっきこんちゃんが
そう
なんとたまたま自分の番組に差し入れとして持ってきていたたい焼きを私たちのスタジオに届けてくれて、
ね、本当にで私ちょっと実家に帰っててお土産にあのグーテデロアのラスクをね
これ美味しい
買ってきて、うん、それをねまたあの物々交換みたいにわらしべ長者的なエビでタイを釣る的なたい焼きだけに
うまいうまい
そんな感じで ね
楽しいですね。
お互いなんかちょっとこう嬉しいですね。
嬉しいですよ ね。
またなんか一緒にちょこっとね、うんうん、なんかコラボできたらいいですね。
いいですね。
はい、そして、
うん、
オノディといえば、
といえば
オノくん
うまくつながった。
はい。
うん、小野くんといえばね、あのもうご存知の方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、あの靴下で、
うんうん、
あの小野くんというぬいぐるみを皆さんが作ってらっしゃっ ってる皆さんいらっしゃって、
はい、
で私たち日配連関係の役者はそれぞれあのこんなやあの靴下送りますねって言ってあの靴下をあのそちらに送らせていただいて、はい、ぬいぐるみにしていただいたものを11月のまた今年も関連祭で ね、はい、きっと売られると、はい、売られるというか、まあ、チャリティーですねこれ全て ね、
はいはい、
そんな小野くんの靴下を、
はい、
今回はい、はい、私たちも寄付させていただきました、はい、ツイッターの方でも、はい、もうチェックしていただけたかもしれないしこの番組の、ねうん、きっとホームページでも
そうですね、
はい、あの載ると思うんですけど、
はい、
一応3色、うんうん、3兄弟にしたかったからね、うん、あの青と緑と赤っていう3色で、
はい、
あのあっちゃんと私とあの申し訳ないんですが娘のほのかと一つずつというイメージで寄付させていただきましたので
よ
かったらそちらもチェックしてくださいね。
はい、
団子3姉妹です。それでは純喫茶アネモネアール開店準備始めていきましょう。
純喫茶アネモネアール。
きっちゃん、
はい、
最近なんかあった？
最近ね、
うん、
あのちょっとまあこれを聞いてくださっている方配信日に聞いてくださってたら今日は多分7月17日
だ
と思うんですよ、
はい、
もっと後にね聞いてらっしゃる方もいると思うんですけど、うん、7月17日ってね、うん、あの実は私OSK さんという日本歌劇団 の、
はい、
あの OSK さんと桜大戦がコラボした舞台に出演してるんです。
リアルタイムで
リアルタイム
Now
これは、ね、5時配信開始だから、
あそうだ
もう
ちょうど7時とか夜のあの時間に京都の南座というとてもあの素敵なあのところで、
はい、
それやらせていただいて、まあ、歌って踊ってという感じでショーなんですけども、あのお芝居ももちろんあってあのとっても面白い舞台になってると思うんですね、
はい、
でこれが、17日と私、20日にも出演させていただくんですね、
はいはい、
であの桜大戦の中でもいろんなキャラクターいて私はロベリア・カロリーニっていうものすごい悪い女のあの元懲役千年の大悪党みたいなあのロベリアっていうキャラなんだけども、
はい、
そのキャラが17日と20日に出演ということなので、はい、もしあのこれを聞いてってあそうなのお姉ちゃん南座なのって思ってあうち近いんだけどみたいな方がいらっしゃいましたらぜひ20日の方はもうまだあのチケットありますのでよかったら遊びに来てください。
はい、
楽しみですね。はい、ホームページとかもチェックしていただけたら嬉しいです。
はい、
ということと、うん、もう一つ最近あったことなんだけど、
うんう
ん、あのあっちゃんってさモノマネってしたりする、うん、誰かの
あんまりしないかな
かなかなかな私も実はあんまりしなくって、
うん、
でもこの間ねお家でテレビを見てた時に、
うん、
デヴィ夫人が出てたのね、
うんうん、
でデヴィ夫人の番組をこう面白いなと思って見てたら、
うん、
突然私デヴィ夫人できるかもって思ってなんかできるって思っちゃったの急に、うん、それであの、まあ、家族もいてで親戚の子もいたのねその日はたまたまで来てて、うん、でちょっと待って私デヴィ夫人できるかもって言ってやったらすっごい似てたの
もう大やってほしい
もう大絶賛で、
うん、うわ
めちゃくちゃ似てるっていう感じで、うん、いや似てるよね似てるよねっていう感じですごいやって、
うん、
もうこんなに褒められることはないっていうぐらいそれが似てて
、うん、
でやったと思って私なんかいいネタができたと思って、
うん、
それで その2日後ぐらいにスタジオでね、
うん、
あのなんかこうアニメの現場だったんだけども、
うん、
休憩時間にみんなちょこっといろんなこと話すじゃない、
はい、
その時に隣にミキシンくんがいてあっちゃんがあの
あの番組
エレメンタリー
で ね、
いつも毎週、はい、
ホームズとワトソンでね。
そうだよね、
はい、
でミキシー君がと私の隣で、その横に宮城健太くん、エティワンの、
うん、
その隣に青鬼の稲田くんっていう、うんうんうん、すごいね、結構みんなこう割とこうかっこいい声というか低い声のこうガーンとした3人が並んでる中で、なんか3人がなんかこれこれってああだよねって、でもこうなんとかの誰々の声に似てるよねとか、そんな話がを横でしてたから、誰かのなんかちょっとモノマネ風な会話になったから、ねえねえって言って、私その3人に、うん、私すっごいデヴィ夫人のモノマネっていうか声マネがすっごい得意なんだけどって割り込んでずうずうしくね、おばさんね、おばちゃんみたいな感じで入って、はい、話しかけたら3人が、嘘マジ聞きたいですみたいな、3人ともなって、うんうん、やってくださいやってくださいよって言われたから、
う
ん、じゃあいいよやってあげるよ、じゃあ行くねって言って、あたちょっと失礼じゃないみたいなやったら、もう全然似てなくて、もうびっくりしちゃって3人とも、私すごいうまいうまいって言った後にあれって思って、自分でもあまりにも似てなくてびっくりして、えちょっとごめんごめん、あれおかしい、あれ鉄郎とか言いながら全然チューニングがうまくいかなくて信じられないぐらい似てないデヴィ夫人のモノマネを3人に向かって喋っちゃって大やけどをするっていう事件があったの。何これ、なんだろう、あっちゃん、私何これ。
うーん、でもまあ失敗がないと人生に失敗するっていう説もあるからそれちょいちょい
もうすでに失敗しちゃったけど、
いいちょいちょい失敗は
あっていいの、
入れ込んでいった方が多分人生が豊かになるんじゃないかと思う。
さすが、じゃあいっか、そのぐらい、
うん、
でも私何だったんだろう、本当に見てたの一回
大丈夫、大やけど、
大やけど
冷やした、
冷やしてもうなんか冷やしてもまだいたたたたって感じなんだけど、思い出すとね、
アロエといいよ、
そうだね、それがいいね、
うん、
でもいつかちゃんとできるようになりたいな、だって一回似てたんだもん、
もうしつこいね、分かってごめんなさい。
でもチューニングがうまくいかない時ってあるよね、あるよね、家で練習してさうまくいったのに本番であれみたいなね、
あるあるあ る, あ る, ある
そういう感じ、ね、
うん、
はあ、びっくりしたはい、そんなことが最近ありました
はい、楽しいお話ありがとうございましたそれでは純喫茶アネモネある営業開始です。その前にちょっとこちら、
ここからは私たちの活動する朗読チャリティー文芸アネモネあるについてご紹介しちゃいます。まずあっちゃんよろしくね。
声優朗読チャリティ文芸アネモネ R ではチャリティ書籍文芸アネモネを朗読したオーディオブックや CD を販売、諸経費を除いた全額を東日本大震災の復興支援のために寄付しています。皆さんがこの活動に参加する方法をご紹介しましょう。きっちゃん、一つ目を教えて。
はい、配信サイトオーディオブック .jp にて朗読作品を1話税抜き500円で販売中です。 audiobook.jp で検索するとあなたのスマホでも作品を楽しめちゃいます。
コレクターズアイテムとして手元に残したい派のあなたには、文化放送の通販サイト超 A&G ショップにて CD を販売しています。私たちからのメッセージや原作の先生からのコメントも見逃せませんよ。
あと不定期に行うイベント会場などでも CD を販売しています。 CD の他に純喫茶アネモネ R のオリジナルグッズも販売していますので、ぜひ私たちに会いに来てくださいね。
詳しい情報は文芸アネモネ R で検索してください。
よろしくお願いします。純喫茶アネモネ R、
純喫茶アネモネアールがおすすめする今日のメニューはこちら。
アツコのそれわかるわ、
しっかりしてそうに見えてちょっぴりお茶目なアツコさん、皆さんのつらった涙 というエピソードをご紹介するコーナーです。
あなたの
つらたん
全面的にフォローします。
私さっきねあっちゃんにしてもらったねフォローをね。
あ
ーきっとね
そう
アロエ貼ればいいんじゃない的な、ね、
じゃ
あ今日は全体的にこんな感じで
いきますかね。
よかったです。ではでは本日一人目の悩めるお客様ご紹介します。
はい、
お客様ネーム KON と書いてコンさん。
はい、ね、いらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。純喫茶店長のお二人こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。ついさっきとても恥ずかしい経験をしてしまいました。久しぶり、かっこ十数年ぶりに自転車に乗ったのですが感覚が戻らず見事に転んでしまいました。芝生だったので怪我はなかったのですが公園で自転車の練習をしている5歳児くらいにまじまじと見られて恥ずかしかったです。夜年並みには勝てませんね。17歳でも侮ってはいけませんかっこはてな。この恥ずかしい気持ち分かってもらえますか。
つらたん痛いよ
やっぱり新鮮新鮮だよねそうですか。
新しい扉開いた。
本当に、
うん、ちょっとボイスサンプルに入れたら
入れた方がいい ね, ね
ちょっと、ね、
そしてでもあっちゃんはほら自転車よく乗るから、
う
ん
う
ん、
そうね。
でも
こけることもまあ、うん、たまにはあるけど、うんうんうん、最近ね、うん、私多分テレビだったかラジオだったかで知り得た情報なんですけど、
うん、
こう多分コンさんも自転車でこけた時に一瞬こう宙に浮いたわけじゃないですか。
そ
っか宙に浮いて、うん、そこから芝生の上にこうバタ
ッ
っていう風に倒れ込んだわけじゃないですか、
うん、
このジャンプして地面に戻るっていうのは、うん、時空の歪みによって引っ張られているからなんだって、
うん、
よくわかんないけどそうなのちょっと難しいことはよくわかんなくって、うん、重力とか万有引力とかそういうことが関係してくるのかと思うけど、ほら私たちって常に時空が歪んでるわけじゃない、
う
ん、
そうだね。
だからそのなんか時空の歪みっていうことがちょっと嬉しくて言ってみたかっただけ
じゃあこんちゃんも仲間だよってことですか、
う
ん、
そうそうそう17歳とはいえ、うん、
いや
って言ってるぐらいだからやっぱりその一瞬時空がクッと歪んで、で芝生の地面にクッと引っ張られて、
じゃあ時空を歪ませたい時はいつでも、うん、その自転車からちょっと取ればいい。
そうか、まあ、ジャンプしてみるとかね。
面白い。
はい、
わあこんちゃんさん安心していただけましたかでは次の悩めるお客様です。
はい
はい、お客様ネームそげちゃんさんです。
いらっしゃいませ。
きこ姉ちゃんつこ姉ちゃんこんにちは。
こんにちは。
この前休日に家でこれ以上ないというほどダラダラしてしまいまして、そんな時に限って宅配とか来ちゃうんですよね。家族全員バタバタ、なんとか長めのジャージだけ着て対応しました、
うん、
息切らしてたので宅配の人にはびっくりしてたかと思います。ごめんね。気を抜いてる時に急にこういうの着ちゃう感じ、うん、分かってもらえますか。
つらった
でもなんかあつこは長めのジャージだけっていうのをその前はどういう格好だったのかの方が気になっちゃう。
確かに
長めのジャージってどういうこと。
でもなんか私わかる。だからすごい、いやこのままじゃ出れないっていう格好じゃないですか。すごいショートパンツに、うん、なんかタンクトップみたいなちょっといくらなんでもこれで出ちゃまずいみたいな。お家でそういう格好しなっちゃう、う
んうんうん、私ね結構ね、うん、下は履いて、まあ、ショーパンとかの時もあるけど、うん、上が結構 T シャツ1枚っ
ていうことがあったりするじゃないですか、うんうん、でこうピンポンって宅配今多いから ね、
そう
ね、Amazon さんとかで ね、
そうね、
こう来るとなんかこうはいはい、ちょっとお待ちくださいとかってこう出ながら何気にこう小芝居で、ちょっとなんか今日は冷えるかなってこう胸の前とかを押さえるような、 T シャツ1枚だからほら、
なるほど、
ね、ちょっとなんか
わ
ーっていうやつね、ハンコを押すのとかもちょっとこうなんか胸の辺をこうちょっとなんか隠しながら
みたいな、でもあっちゃんだいぶ不自然このポーズで
来たら、このポーズ、そうですね、
だいぶ あれって逆
だいぶちょっとね、
逆に
胸を押さえてるのちょっと不自然ね。
私それだったら一個、うん、私はこうしてるんだけど、
うん、
エプロン、エプロンがいい。
エプロン持ってないんだもん、
本当エプロンいいよ。もう私エプロンさえあればどんな格好してても、
うんうんうん、
エプロンをふわって来たら全体的にカバーされるから、
そうね、
そうそう、プレゼントさせてあっちゃんこのポーズの方がお兄さんドキドキしちゃうかも、逆に、
そう、
うん、そうね、
もしくは腹巻きをちょっと上までずり上げてみるとかね、
それもつらいか、
つらいか、
エプロンいいわよ、結構なんか、でもソゲちゃんさんって、うんうん、女の子かな、
ねえ、
男性でしょうか、どちらだろう、あ、もしかしたらでもやっぱ出るのがあれってことは、
うん、
女性の方かもしれないけど ね、 ね、女性だったら
あエプロンおすすめ、
おすすめです、
本当に
これを1枚ちょっと長めのエプロンだったらパッてきちゃうと、
なるほど、
割とカバーできるかも、
なるほど、キッコ店長からいいアドバイスを
いただきました。しかも顔がもうひどい時、もうね、もう素顔でギャーっていう時はもう、
うんうん、
エプロンしてマスクみたいに出る時がある
そうだよね、
ちょっと恥ずかしすぎて、ね、みたいな時もあります
ね、
はい、ということで本日の悩めるお客様は以上になります。
はい、やっちゃうことは誰でもあるある、みんなでやれば怖くないんだぞ、
皆さんのツラタンそれわかるわ
でした。
純喫茶アネモネアール、
今日の純喫茶アネモネアールも閉店のお時間が近づいてきました。
ここでアルバイト店員のクロちゃんにも登場してもらいましょう。
はい、こんにちは、アルバイト店員の黒岩です、よろしくお願いします。
お願いします、
クロちゃんお願いします。
いや、今外でちょっと聞かせていただいてたんですが、うん、あまりに笑いすぎて
本当
ディレクターさんにじゃあクロちゃん中入ってって言われた時に完全にお客さんの気分すぎてそうだ今から喋るんだと
嬉しい、
ねえ、
店長たち
まだちょっと先月のお酒が残ってるのかな、
先月のお酒の違うスタジオですけどねもしかしたら残ってるのかもしれません、はい、今回もですね、お客様からふつおたをいただいておりますのでご紹介したいと思います、はい、お客様ネームサンゴさん、サンゴさん、
サンゴさん、
はい、いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、
いらっしゃいませ、キッコさん、アツオさん、クロちゃん、ごきげんようです、
ごきげんようです。
この前息子の運動会があり久々に母校に行ってきました、
うん、
というのも僕が通っていた小学校に息子も通っているということなんです。親子2代でお世話になっています。
素敵、
当日は晴天というか暑かったです。水飲み場には巨大扇風機とミスト噴射器がありました。自分らが子供の頃より暑くなってるんでしょうね。お弁当も子供たちは教室で、暑さ対策ですね。仕方ありませんがちょっと寂しかったです。保護者リレーは老体に鞭打って頑張りました。
すごい、
玉入れ、障害物リレー、ダンス、子供たちは元気に頑張っておりました。皆さんは運動会で一番楽しかった思い出は何でしょうか、教えてもらえると嬉しいです、
うわ
ということです。
いいね、同じ母校ってね、
いいですね。
いや、運動会どうだった、クロちゃん好きだった、
好きでしたね。
なんかスポーツ万能っぽいもんね。い
や残念ながら
そういうわけではない
吹奏楽部だったので、
あ、そうだよね、
がっつり文化部、
そっか、
運動が、運動会は好きだったんですが、うん、まあ中の中ぐらい
それで言うなら私は中の下、あれ
厚尾さん運動部は
厚尾も中の下ぐらい、
あら
あれ
走るのとかやっぱりちっちゃい頃から体が大きかったから、走るのがやっぱドタドタして遅くてもう走るの苦手だった。
そうなんですか。あつこ店長ってじゃあ背の順でどのあたりだったんですか。
いつも小学校の間はずっと一番後ろだった。
あっちゃん早そうなイメージ。
早そうなイメージありますよね。
私も走るの遅くって、はい、何があの運動会で一番辛かったって。
あ、辛かった、はい、
辛かった話、うん、徒競走、うん、だって、うん、徒競走ってだってもうさ確実に自分が一番遅いって分かっているのにこう横並びで練習とかもするじゃない、
しますね、
横に例えば8人います、はい、で自分が毎回練習の時もこの8人で一番自分が最後になります分かってるのに用意どんってなんでこんな悲しい何もそこにサプライズじゃないけど何かあのドラマは起きないじゃない、うん、で8人の中にリレーのゼッケンつけてる子います。その人一番になりますって分かってる、で私最後になります
なんか、ね、もう作られた、
もうこれ以上に何にもで走り切って悲しいっていうだからあの障害物競争とか、はい、何かしらがあるなら自分にもチャンスがあるかもしれないけど、
なるほどなるほど、
チャンスなんてないよ徒競走にどうやったって最後なんだもんっていう
実力が顕著に出ちゃいますからね。
そう、それが私はいつも悲しいなって思ってた
、でもサンゴさんは保護者リレーを頑張ったそうなんですよ。
ね、
素晴らしい
です。すごい。あとびっくりしたのがあの子供たちは教室でお弁当を食べるんですね。
今そうなんだ。
であとなんか最近知ったのは、うん、あのお弁当の前に終わるっていうパターンも最近あるらしいです、どうやら
午前中だけ
ってことですか。午前中で終わるっていう。
早い
早
い、悲しい。
そっか、
夕方の夕日の中で組体操するまで
確かに
それで終わりじゃないんですか。
組体操待って、
あでもさ玉入れとか楽しくなかった。
そうね、
そういうのも楽しかった。あとその綱引きとかはね、あの、うんうん、頑張れば自分も勝てる、まあ、自分のは関係ないけど、ね、
みんなの力で、
みんなの力で。
あとお聞きしたかったんですけど、竹取物語っていう競技ってありませんでしたか。
何それ。竹を引っ張るの。
そうです、そのまさにその通りで、あれうちの地元だけなのかな、なんかなすごく長い10メートルぐらいの竹をクラス全員で持って、うんうん、あの走るんです。
面白い面白い、はい、
ディレクターさんも首を振っている
なんか地元話で言えば、はい、あのみんな運動会って、はい、赤組白組でしょ。
あ、そう
です
、ね、
だね、
だ
いたい赤白だよ ね
赤白だった、
は
い、
群馬県はですね、なんと赤木春菜宮城っていう
かっこいい
3つの山の名前のチームに分かれるんですよ。
山の名前、
赤木さん、春菜さん、宮城さんっていう3つのチームでだいたい競い合うの、
色もじゃあ帽子が3色あるってことですか。
そう、ハチマキとかは。そうかな、ハチマキ。
うわ素敵だね。しかも全部の名前がなんか
かっこいいですね。
みやびな感じ、
みやびな感じします。
いいね、山の名前だけどなんかご当地あるあるでね、竹取物語もそうだし、なんかきっちゃんはなんか
きっちゃんとか特になんか普通だったかな。
都会はそうかみたいな。
そんな都会じゃないんだけどね、
まあ、はい、微妙に、神奈川県の、はい、端っこなんですけどね。
かっこいいですね。それぞれあるんですね。
面白いね。
だから大人になるまでみんなそういうものだと思ってたら、うん、どうやら群馬県だけらしい、
自分も竹取物語はみんなやってると全国あると思ってました。
そうだよね。
すごい、いろいろですね。
いいですね。
ね、
運動会の話思い出す、なんかね、
懐かしかったですね。はい、サンゴさんありがとうございました。
ありがとうございます。さてこのお店では皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスはアネモネ -r@joqr.net anemone-r@joqr.net です。皆様からのコーナーへのメール、フリートークで話してほしいお題などこちらまでお送りください。
ここで文芸アネモネの先生方の新刊の情報です。 山本文夫先生の文庫版シュガーレスラブ、柚木麻子先生の単行本マジカルグランマ、そして文庫版奥様はクレイジーフルーツ、吉川トリコ先生の文庫版少女病が全国の書店で販売中です。宮城彩子先生の単行本手のひらの楽園は7月18日発売です。よろしくお願いいたします。
はい、ここであつこのプチ情報をお伝えいたします。はい、吉川トリコ先生の文庫版少女病なんですけれども、はい、この解説を実は山本文夫先生がお書きになっていらっしゃいますね。なんかすごく好きな作品ということで、うん、思い入れがギュッと詰まった解説になっているそうなので、はい、ぜひお手に取ってみてください。
でも少女病といえばね、
そう
オノディが読んでくれてるんだもんね、
文芸、
ね、
あれもね R、はい、CD の方も皆さんぜひ ね、この機会にチェックし聞きながらこれを読む、はい、読んでもらったりしても ね
この続編ということですよね。
そうだね、
はい、少女病近親者
ゆきの方、
はいはい、あそうだね、
はい、
そういうことなのでつながってますのでね、
両方楽しめますね、
はい、ぜひぜひ A&G ショップの方で販売しておりますので。
そうでした、はい、最近ね文芸アネモネ R の CD は A&G ショップで、
はいはい、もう全巻というか今まで出たものはすべて販売開始しております。
はい、はい、こちらもよろしくお願いいたします、はい、
お願いします、 お願いします。
そして本日7月17日は、はい、直木賞の発表ということで、はい、柚木麻子先生がマジカルグランマで
だよね、
ね、ノミネートされてますので、ね、楽しみですね。
楽しみだね。
今回は、うん、全員そのノミネートされている作家さんが女性ということで、
珍しい ね
本当今までにないことらしいので、うん、はい、ぜひこの機にね、ゆずちゃん先生にね、取ってもらいたいなと、ちょっとみんなで応援する気持ちたいですね。楽しみに結果をお待ちしています。
はい、はい、そして、我々文芸アネモネ R がですね11月2日3日に行われる高知漫画フェスティバル満載のイベントステージに出演、さらに物販での出展をいたします。
はい、
ぜひ11月2日3日は高知でお会いしましょう。
はい、高知楽しみだね。
楽しみですね。
はい、次回の純喫茶アネモネ R の配信日は8月3日です。お楽しみに。あ、そういえば私ちょうどこの、次の配信日の前、
はい、
になるので今お話しようかなと思うんですが、7月25日から29日にかけてアメリカのワシントンで行われるオタコンというイベントに行ってきます。
気をつけて行ってきてください。
行ってきます。またオタコンの話は、次回というよりもその次あたりに
そうですね、
か
ちょっと時空の歪みが
あるので、ね、お話できたらいいななんて思っております。
はい、
はい、ということでここまでのお相手は井上紀子と田中敦子と
アルバイト店員の黒岩君代でした。
またのご来店
お待ちしてます。